ただいまから新約聖書ヨハネの福音書14章6節から17節、7節を通して弁護者なる真理の御霊と題して赤江牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。午後、ヨシア会カレブ会が、合同して各界の協力をいただきながら、秋のスペシャル講演会があります。礼拝から講師の持田昭弘先生が、ご夫妻で集っていてくださいます。歓迎の拍手をいたしましょうか。恐れ入りますと、その場でどうぞ。午後がとっても楽しみです。どの聖書の箇所からお話ししようかと祈っておりましたが、せっかく弁護士の先生を迎えして、クリスチャン弁護士の先生の素晴らしい合講演を聞くので、改めて、聖書と弁護者ということで、今日はこの箇所を開くことにいたしました。大も弁護者なる真理の御霊と題し、皆様のお手元にある説教のアウトラインにその話の流れを記しておりますので、ご参考に見ながら御言葉を味わっていただきたいと思います。まず御子と御父と御霊というふうに項目を挙げてみました。この6節からの箇所は大変有名で、特に6節はイエス様の自己紹介ですね。我は道なり誠なり命なり、前の明治時代の聖書の文語訳聖書で覚えていらっしゃる方々が多いと思います。私は道だ、真理だ、命だ、こういうことを言える方はイエス様の他にはないのですね。私は初めて聖書を読んでこの箇所まで来て本当にびっくりしました。他にこんなことを言える方はないので、ペテン師か狂っているのかどうかと思って、それとも本当かと思って、本当だととても思えないので、毎日場で、教会生活を始めた思いがあります。でもやがて1年ほどして本当にイエス様が道であり真理であり命だと、天国へ行ける神様の御国に行くただ一つの道だということを納得したわけ、納得というよりも本当にもう体験したということでありましょうか。でここでこのことはとてもキリスト教信仰の中心でもあると同時につまずきでもあります。神様がどんなお方であるかというと単純ではないんですね。神様は父なる神、子なる神、聖霊なる神、聖霊のことを御霊なる神とも言いますから同じことですが、ギリシャ語のプニューマという言葉が大文字か小文字かで聖霊と御霊との訳し方を書いているわけです。で、そんなわけですが、ここでの子供たちに聞かれて大人も戸惑いますね。神様が天皇お父様でしょ、造り主の神様が誠の神様で、神様はただ一人で、そして、イエス様は神の子で神様でしょ、聖霊も神様なんですね、どういうことですかというと答えられないですね。 えられないというのはいい加減ではなく、それほど内容が深いということなんです。人間の思いをはるかに超えているということですが、今日最初に歌った三詠も父なる神、子なる神、御霊なる神と歌い始めますし、今日の礼拝の最後の唱詠歌もそうですね。ですからこのことは聖書の中心的な教えなんですが、さっき言ったようにつまずきよくわかんない、なかなかこう理解できない、それがつまずきにもなりかねません。 でも素直に理屈抜きで聖書を読んでいっていると、父なる神、子なる神、聖霊なる神が共にお互いに神だと呼び合い、お互いに私の父、私の子と呼び合っているわけですね。そして聖霊ももう一人の お方、救い主だと言っているわけです。今日のこの聖書の箇所14章から16章は特に、そういう目で読んでいくと、三位一体の実質的なことが素直に思えてくるんですが、まあそれも実は聖霊のお働きで、助けによって理解できるようになっていくわけで、最初はそうはいかないんですね。でそこで、御子と御父と御霊ということを2つのポイントで、見ていきたいと思います。一つは聖霊は人格ある神でいらっしゃるということですね。私が学んだ神学校、関西聖書神学校、渋谷の神学校といいますか、特徴の一つはね、聖霊様を強調する、で聖霊のことをお方様と呼ぶ、でそういうことを大切にする、御霊のご人格をあがめていくというのが中心的な姿勢です。16節にもう一人のと、今日の読んでいただいた聖書の終わりの方の14章16節に、私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主、もう一人のとありますから、ご人格を表していることは言うまでもありません。次の17節にその方と呼ばれ、それもこの短い17節に5回その方と言われていますね。ですからご人格をお持ちだということです。いわゆるお方様なんです。聖霊がって言って呼び捨てにするようなお方ではない。で、まあ聖霊という時にですね、聖ということ自体がもう崇めている神様だということを表す言葉なんですが、聖霊でももちろん崇めているわけですけれども、まあ、日本語の日本人的な感覚で言うと、まあ、聖霊様といった方が本当は感覚的にはピンとくるんですね。それをね、単なる影響力だとかエネルギー、力だとかいうふうに思っている人々がいてね、その考えが正しいんだということを言い、聖霊のご人格を否定するんです。で、それは何のために否定するかというと、三位一体を否定するためなんですね。で、最初に言いました、キリスト教信仰の中心的なことが、父、子、聖霊なる神が、三つのご人格を持ちながら、本質的にお一人の神様だというこのこと、もう次でもうちょっと学んでいくんですが、それを否定するとキリスト教でなくなるんです。異端になるんです。異端になるんです。でその中に、例えばもうそれはもう初代教会からあった話なんで、アリウスという人が唱えたりね、でそれが時代の中に2000年間の中に形を変えていろんな国で現れてくるんです。で、まあ、1700年代だったと思うんですが、アメリカで、1800年代かな、アメリカで、そういう異端の教えが出て、それが日本でもものすごい広がっているんです。それが物見の塔です。エホバの証人。それは、聖霊のご人格を否定するんですね。単なる、この、力 エネルギー、影響力というふうに言うんですね。これは間違いです。とんでもない間違いですね。で、まあ、ここは、それでは、お方であって、それではない。彼であって、それではない。だから、英語で it と表現する訳があって、あるいは、ではなくて、he、彼だというふうに訳すべきだということです。新改訳聖書は、それをちゃんと自覚して、その方と言っている。さて、聖霊は人格が、ご人格がありますから、すべてのものを極める。すべてのものを見極める。調べ尽くすことができる。見抜くことができる。そういう意味で、神様の深みを知っておられます。神様のことがわかるのは神様だけなんですが、聖霊は神ご自身ですから、神の深みを知っておられます。ご人格がありますから、パウロやシラシやテモテという初代教会のクリスチャンたちがキリスト教伝道をしていった、その時トルコをずっと活動している時に北東の方へ行こうとしたわけです。そうするとそっち行ってはいけませんと留められたとあります。つまり意志を持っておられる。で、クリスチャンに対していろんな才能、賜物を与えてくださるんですけども、御霊は思いのままにそれらの賜物を各自に分け与えられるとありますから、こんな風にこの人格なしには考えられません。感情的に言うと悲しまれます。クリスチャンのうちに宿っている聖霊は、私たちが神の御心に反することをすると私たちの心の中で悲しまれますから、悲しませないようにとエペソ書の4章で進められています。ですからこのことをね、自分に当てはめて考えるとね、聖霊が人格のある方ということは、例えばだから私たちが罪が分かる、自分に罪があるということが分かるんですね。そうでないと分かんないんですよ。自分に聖書で罪罪、教会で罪罪言ってるけど、私はそんなにイエス・キリストを十字架にかけるほどの罪深さはないと思うんですよ。でもやがて、あ、こういうことかと分かるように気づかせてくださるのが聖霊様のお働きなんです。実はね、今日お招きしてお昼ご講演くださる弁護士の持田先生はね、ご自分の信仰の体験をね、第1巻にも続編にもね、一番あれに書いていらっしゃってね、この証を読むとね、よくわかるんです。だんだん自分に罪があるということがこういうことかというのを書いていらっしゃってね、あ、なるほど、そういう意味で罪が自覚していかれたのかなと思うんですが、それは聖霊様の働きだとちゃんと書いて、気づいて書いていらっしゃるんですね。素晴らしい証だなと思います。ここでこのもし聖霊がそういうご人格で罪を認めさせてくださるということがなければ、持田先生はクリスチャンにはなっていらっしゃらないと思います。ご人格があるから聖書記者に、預言者や人たちに誤りのない神の言葉を書かせられたんです。そして聖霊は信じる者の心を照らして聖書を読んで理解できる、 分かるようにされるんです。聖霊様はご人格ですから、思いを導いて祈りを導いて教会を築き上げるようにしてくださいますね。本当に私は最初ね、御霊様というと変な宗教だなと思ってたんだけど、本当にある時からね、本当にそうだと思うようになりました。さて、もう一つ、御子と御父と御霊の中で先ほどから言っている三位一体のことをもう少し詳しく見ていきたいと思います。聖霊は御人格があります。それだけではなく、神ご自身ですね。父なる神、子なる神と同様に、性質において、また栄光と誉れにおいて同等のお方です。つまり上下の差はないんです。この14章はまさにそのことを何度も何度も示していて、この箇所で4回も三位一体、父と子と聖霊が一つであるということがわかります。別なんだけど一つだということがわかります。例えば、あなた方はもし私を知っていたなら、イエス様の言葉ですよ、父をも知っていたはずです。そうここで言ってますよね。私を知っておれば、これは7節ですね。私を見た者は父を見たのです。2回目にそう言ってます。そんなこと私が言ったらおかしいでしょ。皆さんのどなたかがそんなこと言ったらおかしいですよ。イエス様だから言えるんですよ。でもそんなこと言ったから、ユダヤ人は冒涜罪だと言ってイエスを生かしちゃおけない、殺すほかはないと思った。それが十字架でイエスを殺した、十字架につけた大きな原因ですね。私のうちにおられる父がご自分の技をしておられると、これは許しておけないとユダヤ人は思いますよ。私のうちにおられる父がご自分の技をしておられる、もう殺到してね、石を投げつけて殺そうと思う、そういうユダヤ人がそういう気になるのは分かります。日本人はそう思いませんよ。私は神様じゃ言ったら、ああそうですかってそうでしょ、中山美紀さんが神がかって私は神様ですと言ったら、天理教の人みんなそうじゃないですか。一神様っていっぱいいるし、最近では大川隆法はそうじゃないですか。オウム真理教も同じですよ。殺そうなんて思いません、日本人は。ありがたがある、たくさんお教えするんです。聖書の世界、ユダヤ人の世界、まこと神の神が唯一であるということを徹底的に、ただ一人のお方で、人間は非造物で作られたもので神ではないっていうのは徹底している。ところがそんなユダヤ人にこんな言葉を言う人が現れたら、これは生かしちゃおけないという話になる。さて、しかし、これらの言葉はね、深い神秘に満ちていますから、私たちにはわからないんですね。どうしてイエス様はそんなことを言えるんですか？それはどういうことですか？ということなんです。でも、わからないから、間違いかというとそうではない。説明できないことで真理っていうのはたくさんあるんです。で、私たちは理解できない、説明できない時に、それを言われた通り 信じるということができる。刑事概念というのはね、刑事概念と理性概念というのがあって、理性でできる範囲のことを理性概念だけど、理性で判断できないけど神の真理に属するようなことは神様から言ってもらうしかない。神様が教えてくださるのを刑事と言いますね。刑事概念で、刑事概念というのはね、受け止めるのは信じるしかないんです。全てを理性概念で、知性で、処理しようというのはね、人間の分際を超えているんですね。神様のことを人間の知恵で理解しようというのは無理なんです。昔の夢田神学者がそのことに気づいた。自分は神様のことを全部理解しようとしたけど分からない。それは子供が海岸で、一生懸命貝殻で水を汲んで、自分が掘った砂浜の穴の中に水を移していた。坊や、何してるのって言ったら、僕この海の水こっち移してるんだと言った。その子のことを笑えなかった。私が神様のことを全部理解しようとしてるのは同じようなことをしてるんだ、気づいたというんです。私たちは神様がご自分のことを御言葉で教えてくださり、それは本当に理解、信仰によって賛美し感謝し満足すべきなんですね。父なる神、子なる神、しかも二つの区別されたそれぞれのご人格を、威嚇を持ちながら本質において一つであるというのは、私と父とは一つである、私を見た者は父を見たのだということです。これは父と子が一体だということを言っているんですね。ところが、その通り私たちは信じるんですけども、イエス様が洗礼を受けになった時、天からお声がして、私の愛する子、私の心にかなうものだ。同時に聖霊が鳩のようにイエスの上に下られた。だから神様は三つの人格があって、聖霊はその中の一つだということを示している箇所でもあります。今日も礼拝の一番終わりに使徒パウロの祈りの言葉がありますね。それを用いています。世界中で主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとが、ここでは主イエスキリスト、神と聖霊が同格で語られている。あなた方一同と共にあるように、これが祝祷の言葉です、祈りですね。で、聖霊を父や子と区別して、父と聖霊が一体であるということはともかく、聖霊もそうなんですかというと、この16節に、今日の14章の16節を見ていくと、もう一人の助け主をあなた方にお与えになります。私ニコイエスが父なる神にお願いします。もう一人の助け主、ご人格があり神である、つまりここで三位一体は成立するわけです。さて、そこで助け主である聖霊について、御霊について見ていきたいと思います。16節をご覧ください。少し細かい話になるんですけども、御言葉を丁寧に味わいたいと思います。私は父にお願いします。で、父なる神様にイエス様は永遠の慰め主、聖霊をいただく、くださるということで、ここで、 天の父の御元でお願いをして、もう一人の助け主を、お方をあなた方にいただくように願ってあげるという箇所ですね。で、これを丁寧に読む必要があります。というのは、まあ、誤解があるし、正しく理解しないだけであります。一つはね、私は父にお願いしますというとね、そうすれば父はお与えになるという場合、まあ、イエス様は父なる神よりも能力が落ちるように受け止める危険性があります。これは私たちの理解力や知性に合わせて表現しておられるので、他の箇所で言うとね、実は私はというのはイエス・キリストのことです。私は助け主を使わしますと言っている。だから父にお願いするというこの箇所もあれば、自分で父の願いなく使わすこともできるよとおっしゃっている箇所もありますので、それはつまり同じ同等の力権威をお持ちだということを私たちはここでも確認する必要があります。もう一つね、与え、お与えになります。与えるというとね、それまでは与えられるまではなかったのかというふうに誤解しますね。旧約イエス様が来られて十字架にかかって天に帰られ、復活で天に帰られた。で、聖霊を父の御元からお与えくださった。それまで聖霊はなかったのかというと、そんなことありませんね。旧約時代から旧約聖書の人物はしばしばいろんなことをするとき、聖霊を一時的に宿したり、あるいはずっと宿している人もいましたから、そんな例はいっぱいあります。はい。ですからここではその与えるというのは、今まで以上に、旧約イエス様が来られる前以上に満ち満ちた仕方と影響力や恵みによって、より鮮やかに私たちにご自身の存在を見せてくださる。それは与えられますという言葉の意味です。もう一つの注意すべき点は、いつまでも共におられるという意味は、この16節、助け主はいつまでも共におられるというのは、実はイエス様と比べての言葉ですね。イエス様はクリスマスにお生まれになって33年余りをお過ごしになり、特に後半3年は弟子と一緒に寝起きを共にされた。でもイエス様は十字架にかけられ、殺された。復活されたからいいようなものの、また天に帰っていかれた。だからいつまでも一緒ではないんです。それに比べてイエス様はもう一度来ると約束されたけど、もう一度来られるまでの間共にいておられる、いつまでもというのがここの意味です。もう一つだけ注意することは、助け主という言葉ですね。今日私はこれは弁護者と訳した方がいいということを申し上げる。今日の題は弁護者なる真理の御霊ですが、この16節は実は助け主と訳されているけど、他の箇所、誤解パラクレートという言葉は誤解新約聖書の中で出てきて、そのうち4回は聖霊に当てはめられているんですね。で、この弁護してくださる方と訳すべきだったんです。というのはね、この説教のアウトライン一番下見てください。今日の説教アウトラインの一番下に、弁護者キリストを通して御霊を受けるとある。そこに第一ヨハネ2章1節があります。で、2章1節の終わり、私たちには御父の前で弁護する方がいます。イエス様は弁護者だと言うんですが、同じ言葉なんです。 ヨハネ14の16と同じ言葉なんです。ですからどうして弁護士たちはここで訳さなかったのかということがありますねということなんです。聖霊はね、私たちを弁護し生徒のために取りなしてくださり、祈りやイエス様を述べ伝えるときに助けてくださるときに弁護してくださる使命や働きを持っていらっしゃる。それが実はローマ書の8章やマタイの福音書のイエス様のお言葉に出てくるんです。だからここは助け主よりも第一ヨハネ2章1節で使えている弁護者と訳した方がぴったりくるなということです。というのはね、このもう一人のという意味はイエス様は弁護者なんです。これはもう誰も疑わないと思います。第一ヨハネ2章1節に父なる神の前でこの人の罪のために私は十字架にかかりました、私のこの傷に死に免じて許してあげてくださいと取りなしてくださる、弁護してくださる、それがイエス様の役割です。そのイエス様が弁護者であるようにもう一人の弁護者がいる、それがここに言おうとしていることなんですね。もう一人のイエスの他にもう一人の弁護してくださる方、単なる慰め主じゃないんです。慰め主であり助け主なんだけど弁護して慰め助けてくださるんです。私はこんな風に味わっていくと、イエス様が私の弁護者である、いてくださる、それだけでも心強いんです。その上に私のうちに共にいてくださる御霊様が私の弁護者であるというのはね、本当に慰められます。皆さん人から誤解されたり責められたりすることありませんか？特に訴訟に持ち込まれることはありませんか？まあ裁判までいかないけども、いろんなことの中で誤解され責められたりすることはあるじゃないですか。でそんな時にもう弁明する気力もないとかね、もう責められたままでいいと思う場合もあります。でもできたら私に代わって誰かが説明してくれないかな、誤解を解いてくださらないかなと思うことあるじゃないですか。で私は特に長い間いろんなところで責任をある立場に置かれてしまいましたから、その時あるそれぞれの決断をしないといけない時があります。もちろん一人ではしません。連帯責任で一緒に協議してことを決めていくんですが、そこでですね、ある方の立場や身分に関わることを決めないといけないことがありますと、時に良かれと思ってしてもそうするしかないと分かっていても、不満に思われたり、時には逆恨みされることもあるわけです。そんなこともありますから、本当に、イエス様が分かっていてください、イエス様が弁護してくださいと思って慰められるときに、御霊も弁護者として私を分かっていてくださいと思うとね、本当に慰められますね。皆様いかがでしょうか？そんな経験はおありではありませんか？ここで、16節の助け主というのは弁護者という意味が本来的ではないかということを今まで申し上げてきました。で、その方はとそれを追いかけて17節に真理の御霊ですよと、もう一つ その突っ込んで踏み込んで言っているわけで、まあ聖霊が真理の御霊と呼ばれるのは、まあ、いくつか理由があるでしょうけど、人の心に真理をこう得させてくださるんですよね。分からせてくださる。先ほど罪、自分に罪のある罪とは何であるか、どういう意味で罪なのかということをパッと気づかせてくださる。それは聖霊様の働きなんですよね。で、まあ聖霊はイエス・キリストを真理であるお方として明かししていますね。第一ヨハネの5章6節開きませんが、世はその方を受け入れることができません、イエスという方を受け入れることができませんと、ごめんなさい、明かしをする方は御霊です。御霊は真理だからです。特別にそう言っている箇所があります。第一ヨハネ5章6節、この世はその方を受け入れることができませんと、この17節に言ってますね。これも大事なことで、自分がそうだったんですね。私は道だ真理だ命だよって、そんなことあるもんかと思ってるわけです。今も残念ながらそう思っていらっしゃる方もおられるかもしれません。それは、世っていうのはイエス様を信じる前の世の人々、自分も含めてですね。受け入れようと思っても受け入れられないんですね。まあ他の箇所で、生まれながらの人間は、つまりクリスチャンになる前の人は全て神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼には愚かなことだからです。そんなバカなことあるはずがない、あるもんか、ようそんなことを信じてるなぁと、バカだかしと思えること、奇跡に関することなんかそうですよね。またそれを悟ることができません。これが普通なんですよ。元みんなそうなんですよ。アダムとエヴァが神様に背いて善悪の知識の木の実を食べちゃってから、生まれながら神を神としたくない性質があります。ところが17節後半、しかしあなた方はその方を知っています、しかもあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。これは決定的な違いですよ。この世の人々だったのに、イエス様を信じると御霊をが分かり、御霊を心に住んで喜ぶようになると言ってるんですね。すごいです。つまり御霊を持っているか持っていないかによって、神の子かこの世の子か、この世の子か神の子に分けられてしまうんです。で、もし御霊を持っていなかったら天国行きの保証はないんですよね。人が天国に行けるのは神の御霊を宿しているからだと聖書は言うんです。エペソ書1章の13節14節というのはそう言うんです。天国行きの保証切符は神の御霊、主イエスの御霊なんですね。御霊を持つか持たないかがとても大事です。で、私はこの本を2冊読みましたので読んでると、それを本当に経験していらっしゃることがよく分かって、しかも見事な表現をしていらっしゃる。ご自分の経験を通して聖霊によって真理が体験できたという具体的な素晴らしい証だと思います。教えられました。さて、最後にこの 今日の午後のご講演がそんなことに触れていてくださったら嬉しいなと思いますが、今日の最後は弁護士はキリストを通して御霊を受けるというんですが、その最後のガラテヤの3章の13節14節に一番下にアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及ぶためであり、その結果私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなのです。これ14節なんです。で、14節というのは前に13節が当たり前ですね。で、13節が前半の2行ほどなんです、あまりなんですが、ここではキリストは私たちのために呪われたものとなって私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら木にかけられるものは全て呪われたものである。十字架に民数記の旧約聖書の荒野で毒蛇に噛まれて死んでいく人が見上げたら、聖堂の蛇を見上げたら助かったという古事来歴で本当の出来事なんですが、それを見て見上げたら助かる、それは信じて仰ぐ、これが信仰ですよね。で、同じように呪いの木にかけられて、父を彼らをお許しください、何をしているのかわからないんです、我が神我が神どうして私をお見捨てになるんですかの呪われている。イエス様がどこで呪われたかというと、十字架の上で見捨てられたからです。そのイエス様が見捨てられたので、ユダヤ人の先祖アブラハムに神様が祝福を与える、その祝福っていうのは天国行きの保証の神の御霊を受ける約束であったと、こういうのがこのつながりなんです。しかもユダヤ人だけではなく異邦人にも与えると言ってるんですから、もう誠の神様は全然関係のない、はるかに遠い木や石で作ったもの、神を拝み獣を拝んでいる、いや神なんかないと言っている、もう神様が一番お嫌いになることをしている遠い遠い私たちに及んできたんです。神様の祝福が、この箇所はね、イエス様が私のために呪われて捨てられてくださったということが、イエス様は私の代わりに呪われた、イエスが神から見捨てられた、これは第一コリントの十二章の三節ですね。で、聖霊によらなかったら誰もイエスは主であると言えないという箇所の前にそう言ってるんです。イエスは主であるということはね、もう二度とイエス様を呪い、もう一回十字架にかかってくださいと言わないでしょ。イエス様はもう十字架の上で、我が神我が神どうして私をお見せになったんですかと呪われて死んでくださった、それは私の身代わりでしたと信じるのがクリスチャンですから、信じた人はアブラハムが約束していた祝福、御霊を受けているんですよ。それなのに言いますよ、それなのにイエス様を信じて、十字架のイエス様を信じて救われた人に聖霊を受けていないというのは正しいですか？とんでもない間違いですよ。またイエス様の十字架を我が罪のため呪われて死んでくださったと信じているのに、聖霊がいらっしゃらないかもしれないと言って自分の感覚を当てにして、自分の生活のぶりや自分の中にある罪をの残りかすを見て聖霊がいらっしゃらないかもしれないと怯えているクリスチャンは、もう一回イエス様を呪いの十字架に貼り付けにしてるんですよ。イエス様信じた後も罪深い疑い深い弱い私を、イエス様の御霊は見捨てないで宿っていてくださって、
弁護をしていてくださるんだって。この聖書の約束にしっかり立つのが聖霊に満たされるっていうことなんです。私はそう思います。そこに立ち続け、そしてどんな辛い時、どんな時、誰も誤解、誰にも誤解されたり、いろんなことがあっても、主は私のことをご存知で、本当に人が言うように罪深い、失敗することもある、挫折することもある、そんな私を全部ひっくるめて、呪われて、死んでくださったお方を、弁護者として会うことができる。なんと素晴らしいことでしょうか。お祈りをいたしましょう。このお方を知らないということは、御霊を受けてないことは、本当に残念なことですね。どうぞイエス様の十字架を信じて、御霊を心に同時に宿そうではありませんか。お祈りしましょう。お優しい天の父様、イエス様が私たち一人一人こんなにあなたから遠くさまよい出ていたものに、あなたは十字架を示し、御霊によって悟らせてくださり、信じさせてくださり、心にお迎えすることができました。ただ信じてアーメンと受け止めるだけで、その恵みに預かれることを感謝します。どうぞまたこのことを経験していらっしゃらない方が、どうぞあなたの御言葉によってそれを経験なさることができますよう導いてください。この世だけではなく、死んでからのうちも私たちを絶えず弁護者として導いてくださる父御子御霊なる神の助けの中で歩み続けるものとしてください。弁護者なる主イエスの御名によってお祈りします。アーメン。